私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなたの上に豊かにありますように。アーメン。対抗節第4手術、クリスマスの季節をもう迎えていると言っていいと思います。今日読まれたルカ福音書1章26節からのところでありますが、御使いガブリエルがナザレの村のマリアのもとに現れ、おめでとうマリア、主があなたと共におられますと語って、受胎告知をマリアに告げます。それを聞いてマリアは神を賛美するという、さっき一緒に読んだところでありますけれども、私は今年のクリスマスを迎えるために用意としてといいますか、デートリッヒ・ボンヘッファーという人のクリスマスの奇跡という本を読みました。マリアが自分が神の子の誕生という務めに立てられたという、信じがたいことを信じた、そのマリアの信仰に近づきたい、理解したいというような思いで、この本を読んでみました。ボンヘッファーという人は、よく知られているとも言えますし、知らない方もあるかもしれません。声が聞こえたら、聞こえなかったらいつも言ってください。ドイツのルーテル教会の牧師、神学者です。ヒットラー、ナチスがこの政権を取った頃に、ボンヘッファーはアメリカに招かれて渡るんですね。だけどドイツ国民とこの苦しみを共にするために開戦直前に帰国すると、ヒットラーがね、政権を取ってヨーロッパ中に大変なことをしていくわけですが、開戦直前に帰国し、教会の仕事をしつつ、ヒットラーに対する地下組織、地下抵抗組織に参加して秘密警察に逮捕され、2年間強制収容所に入れられて、連合国軍が強制収容所を解放する2、3日前に38歳で処刑された人です。ナチスの狂気、悪魔的な考えはいろいろあると思いますけれども、これは一つ大きいと思います。アーリア人と、ヨーロッパ人ですね、あるいはドイツ人は人種的に優秀な人種であるから、これは民族であるから、これは世界を支配すべきだと、ユダヤ人のような劣った民族は滅ぼされるべきだと、こういうふうに考えて、そういう行動をヨーロッパ中の国に対してそういうことを通るわけです。そして何百万何十万ものユダヤ人を強制収容でガス室で殺して、よく知られていることであります。自分の民族が優れているということで大変横暴な行動をとるというのは、いつの時代にもあるし、今日でもあるということができると思います。でボンヘッファーがアメリカに招かれていて、故国ドイツに帰国した理由がこうだったんですね。ヒットラー、ナチスがやっていることを見ながら知らん顔していることはできないと、そうしたら自分はもはやキリスト者であることはできないと、こういうふうに思って彼はドイツに帰っていって、そういうことになるわけだ。この人のことを知りましたとき、私はとても心を打たれて、忘れられないことです。でこの方のクリスマスの奇跡という本の中に、ボンヘッファーが強制収容所の中から両親に宛てた手紙がありますので、その一文を紹介したいと思います。途中からですが、独房のクリスマスといってもことさら異なった点が 存在するはずもありません。この獄舎には数多くの拘置者たちによって意義深く純粋なクリスマスが祝われています。悲惨、窮乏、孤独、無力な思いは神のまなざしの前では人間の判断におけるものとは全く別物であるということです。人々がまさに背を向けることを常とするところでこそ神はご自分を向けられているということです。キリストが家畜小屋で誕生されたということはそういうことですと、まあ、お分かりだと思います。神の子キリストが家畜小屋でお生まれになった、誕生されたということは、人間が背を向けようと目を向けてしまうようなところであっても、だからそこにこそ神は神の眼差しをお向けになると、こういうことは、拘置者こそが獄に囚われているものが今一番よくわかるのだと、他の人よりもよくわかるというようなことを言っています。で、手紙を続けますと、あなた方が、まあ、両親に宛てて書いてるんです。お父さんはベルリン大学の、精神医学の教授ですが、あなた方がこの数年間私たちに比類のない素晴らしいクリスマスを準備してくださったので、そのことに対する感謝の記憶が今年のように暗淡たるクリスマスをも光り照らすまでに強力になります。つまりボンヘーファーは独房の中のクリスマスに今いるんだけれども、かつてのクリスマスの素晴らしいクリスマスの記憶がこの独房の中の自分たちを光り輝く照らしてくれていると、光り照らしていると、この中にあってもそういう光の中でクリスマスを祝っていると。続けます。このような時代だからこそ、時代と偶然な変転に左右されない過去と精神的遺産を所有することがいかに重要であるかが明瞭になりますと、まあ、これとても大切な言葉だと思いました。いろんな時代状況に私たちだって生きるわけですけれども、だからこそ時代と偶然な変転に左右されない過去とか記憶を所有しているかどうかと、それがいかに大事でかっていう、まあ信仰ってそういうことではないかと思っています。そういう遺産記憶を所有し信じることによって、獄舎にあってもそれらの時間的空間的制約を打ち砕くことを自覚する。牢獄の壁もその人にとっては、人々にとっては意味を喪失するのです。これは素晴らしい言葉で、私たちも、まあ、誰でもそういう壁とか獄の中に閉じ込められたというような思いがすることがあるかもしれないわけですけれども、そういうものをまあ喪失させると、意味のないものにすると、大変強い言葉が印象深く思います。さて続けてまいりますが、マリアは人間の中で一番早くクリスマスを祝った人だと、まあ、言うことができるかもしれないと思います。クリスマスはマリアのクリスマスはボンヘッファーのクリスマスと何か似ているとように私はまあ感じております。で、天使ガブリエルが、おめでとうマリア、主があなたと共におられますと挨拶したと。で、マリアはひどく恐れたというんですね。恐れることはないと、あなたは神から恵みをいただいているのだと、あなたは身ごもって男の子を産むイエスと名付けよ、その方は偉大な人となり意図高き方、神の子と呼ばれると。マリアはまあ 恐れちゃったわけ、ありえないと思った、それで。そういうことを、まあ、恐れてしまったわけですが、どうしてそんなことはあろうありましょうか。私は男の人を知りませんと反論するわけですけれども、聖霊が下り、意図高き方の力があなたを包んで生まれる、聖なる神の子なのだと告げられます。これに対してマリアは、はい分かりましたと言えない、まあ、はいはい分かりましたともっと言えないと。つまりこれはマリアは言い名付けのヨセフと相談してみましょうとも言えないし、両親に相談したら分かるかとか答えが出るかと、そういうことではないわけですね。人間にははい分かりましたと言えないようなことが、まあ、あると思うんですね。まあ、たびたびあるかもしれないと。マリアのクリスマスはボンヘファーの獄中のクリスマス、獄中のクリスマスと違っていますけれども、なんか深さとか重さにおいて似ているなと。ボンヘファーはあのヒットラーのやっていることを知って知りながら知らん顔はできないと言って、まあドイツに帰っていって、地下組織に入って、まあ、行ってついに捕らえられてしまう、独房の中にいられてしまうと。しかしその独房の中でも勝手の信仰が、クリスマス の記憶が光り輝いてくれているというふうに、驚いたことにマリアは、まあ、ボンヘファーにも驚くんですけれども、マリアにも驚くんですが、私は主のはしためです、お言葉通りこの目になりますようにと答えた。マリアは悲しみの中で諦めて言っているわけではないんですね。辛いことで諦めてっていうこともある、人は人間にはよくあるかもしれませんが、そうじゃなくて、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえますというふうに言ってきました。クリスマスの季節は、奇跡は神様が人となってこの世においでになったということがクリスマスの奇跡ですけれども、それだけじゃなくてマリアも奇跡だと。マリアは神であり人となられるイエス、主イエスの母として一番身近でも生きていくんですね。生涯生きていく、ああこの人不思議な生き方をしていく、運命だなと。私たちもしらっと似ているかもしれませんけど、イエス様、マリアは、イエス様は神の子でありながらマリアの子でもあるというのが不思議。これからお話したいと思ってますの、イエス様の生涯においてマリアは最も近くにいてその人生を生きていったというマリアにとって、主イエスはどんなふうに見えた、どんなふうに関わっていったんだろうかと、まあ聖書ところどころに出てきて印象深いなと、笑ったりとかいろいろな思いを持ちながら読むわけですが、ちょっといくつか挙げてみたいと思います。ルカ2章にありますと、主イエスの誕生で、まあ、短くいたしますが、マリア、ヨセフがベツレヘムに旅してね、住民登録のヘロデをローマ皇帝が出したと命令で、やむなくそんなことになって、宿屋はベツレヘム、宿がなかったと。で野原で家畜小屋で、まあ、出産誕生のだになるしかなかったというふうに書かれているわけです。でその夜のことに羊飼いらがやってきてマリアに告げるわけですね。天使たちから聞いたと、今日救い主が、神の子がお生まれになったと、布にくるまって解剖家に寝かされているということで知らされてやってきたと。でマリアはそのことを、その知らせを聞くわけです。マリアはどんな気持ちで そんな野原のっていうか家畜小屋で出産をしていたんだろうかというような思いを持つわけですけれども、そこにやってきた羊飼いから聞いたと。で、聞いたマリアの態度、マリアはどんな思いを持ったか、どんな反応したかっていうのが一言書いてあって、これとても好きな箇所です。その2章の最後の方なんですが、こんなふうに書かれてるんですね。マリアはすべて羊飼いから聞いたことのすべてを心に収めて思い巡らしていたというのは、ずっと私これずっと前に読んで、あ、マリアの生涯ってずっといろんなことがあったんだろう、イエス様のことなかなか理解しにくいこともあったんじゃないかと。人間の親子だって、まあ、なんだみんなそうですけれども、マリアも神の子イエスの母となったからこそなおさらそういう意味があったんじゃないかと。で、マリアはすぐ理解できなかったけれども、心に収めて、心から出しちゃって、追い出しちゃった方が楽なことはいっぱいあるわけですけれども、追い出さないで心に収めて思い巡らしていたと2章の終わりの方に書かれて、今日読まないんですけれども、マリアはそんな人ではなかったかというふうに思っております。ボンヘーファーは素晴らしいクリスマスの記憶が牢獄に入ったらもう消し飛んじゃったんじゃなくて、追い出したんじゃなくて、牢獄の中にあってもその素晴らしい、まあ、信仰の記憶を、遺産をが生きているというようなことと似ているなと思いました。主イエス12歳の時、両親と共にエルサレムに行くんですね。12歳はとても大事な時でありますけれども、で、帰り道にマリア、ヨセフは、まあ、みんなナザレに帰っていくわけですが、主イエスが一緒になかった、イエス様は一緒になかったと、いなくなっちゃったと、置いてきたと思って、エルサレムに戻っていったと。もう3日もかかっちゃって探してね。で、神殿に行ったら、イエスが律法学者だと話をしていたと、論議していたと。マリアはもうムッとしたんじゃないかと。お父さんもお母様もね、探していたのになんてことをしたんですかって言って、私この場面好きなんですけれども、またイエス様はちょっと私良くないんじゃないかと思うんですけど、私が父の家にいるはずのことをご存じなかったんですかと。父なる神のもとにいるのは当たり前でしょうみたいなことをおっしゃってね、まあそれは正しい言葉ですけども、マリアはちょっとムッとしたような、ムッとしたかどうか分かりませんけれども、あと面白いなと。人間関係、親子関係もそうですけれども、マリアはイエス様の近くにいたから、キリストのことが、神様のことがよく分かったと、よく分かっただろうけれども、またそうでもない面もあったかななんて思いながら考えております。まあ、ヨハネ2章にこんなこと、カナの婚宴のことが書いてあって、皆さんもよく覚えていらっしゃると思う。婚礼の祝いにイエス様、弟子たちも招かれていた、母マリアも行ったんだと。ブドウ酒が切れて、お祝いの中で、お祝いの中で、お酒が切れて、マリアは慌ててイエス様のところに来てね、大変なことになった、助けてほしい。どういった時にマリアの、ね、反応は、夫人よ、私とあなたはどんな関わりがありますか、なんかで、そりゃないじゃないかと、あなたの身の親でしょうと言ってもいいわけでしょうけれども、まあお母さんはちょっと慣れ慣れしくしすぎたかなと、ここでどう言っていいか分かりませんけれども、理解の仕方がみんな人によって違うでしょうけれども、 私はもうとても面白く思ってますが、でもイエス様は働いている人にこの人が何か頼んだらその通りにしてくださいってね。でシュースは水をね、これ以上ないこう香り良いブドウ酒に変えられて結婚を祝福されて、結婚式を祝福されたというような、まあイエス様はあの時に落としますが、今はまだ私の出る幕ではないよというふうにおっしゃったりして、印象深い場面がいっぱいあるなと。もうちょっと一つこんなことも話したいんですが、公の殿堂に出かけられたと。でマリアがイエス様のことを聞くわけですよね。あ、大変なことになっていると。ファリサイ人たちと指導者たちと対立して、まあ悪霊に憑かれたものだと言いふらされたり、いろんなことが起こっているってんで、マリアはそれを聞いて心配して訪ねていくんですね。もう家に連れ返そうと思ったんでしょうかね。でそこに探していったと。そしたらイエス様の弟子の一人がね、イエス様にあなたのお母様が来ていらっしゃいますよと、呼んでいらっしゃいますよと。その時の言葉面白いですよね。私の母とは誰のことかと、私の兄とは妹とは誰のこと、ここにいる神の御心を行う者が私の母であり兄弟であり妹であると。これも読むと、私お母さんに聞いたらがっかりしてねするんじゃないかと思ったりもいたします。マリアは母だったからこそ分かりにくいところがあったり、よく分かるところがあったりといういろんなことを思いますが、人として人となってお生まれになって、生きられて、マリアに支えられ、あるいは支えて行かれた主イエス、多分どの時でも最初の時のようにマリアは全てを心に収めて、心に留めて思い巡らしていたと、これだと思うんですよ。私自分の信仰何かといえば、大体いろんなことはできないでいますけれども、朝とか夜中とかそれが出てきて心の中で思い巡らしているっていうのが私にとってとてもリアリティのあることですね。もうできなかったでいっぱいなわけです。思い巡らしているっていうのは自分の思いとか人の言ってくれたこととか、あるいはその中にキリストの神様が言われたことも入ってきていて、そこで思い巡らしているっていうのは信仰者ってみんなそういうふうにしているんじゃないだろうかというふうに思って、好きな言葉であります。最後はゴルゴタの丘で十字架につけられた時、マリアはそばで泣いてるっていうかね。でイエス様がペテロがあなたの子供になってくれるよとおっしゃったりね。で十字架の死と復活のところでもマリアはやってきているわけです。そのクリスマスのボンヘファーの本の中で、もう最後にしますが、キリスト者の本質は言葉ではなく円熟です。円熟という言葉ありますよね。いや難しいなと思ったんですが、円熟というところに括弧して経験という言葉が書いてあって、ドイツ語と同じなのかなと思ったりしましたけど、まあ似ているかもしれない。円熟抜きのキリスト者など一人も存在しないのです。ここで問題にしている経験とは、人生の経験のことではなく神を経験することです。信仰者って神を経験しているんだ、神の言葉を経験しているというね。神の御業に、神の救いに預かりたいと願うなら、劇場で立ち見するだけでなく 見物するだけでなく、そこに展開するキリストの中に私たちが参加しないわけにはいかないと。マリアはまさにキリストのストーリーの中にっていうかな、キリストの中に参加して、まあ、生きていったと、生かされていったという人であると思いますし、また私たちもあるんでそういうことではないかと思います。主はキリストの心と神の言葉を心に収めてきたマリアのように私たちも生きたいと思うわけであります。主よ、我らを導いてください。一言祈ります。父なる御神よ、私たちにも逆境の時、幸いの時があります。いかなる時にもマリアに倣って、神様の心を、思いを、キリストの心を心に収めて思い巡らして、神様を経験することができるように私たちの歩みを守ってください。尊き父の御名によって祈りを捧げます。アーメン。
アーメン。それでは備え物を準備させましょう。